If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that
challenge
and realize,
your
dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さん、こんばんは。茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ、今夜お迎えしたお客様はですね、今出版界注目の書き手といいますか、本当に面白い本を書かれています。2023年に初のご著書、水族館飼育員の奇怪な日常を出版されまして大きな話題を集めました、南下の金さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、すごい面白い本ですよね。
ありがとうございます。光栄ですよ。あの、
1冊目もそうなんですけど、今回2冊目としてね、集英社インターナショナルから水族館飼育員のただならぬ裏側案内ということで、これも前の本にさらに輪をかけて面白いですね。
ありがとうございます。
っていうか、文章も圧倒的にうまいんですけど、このイラストと4コマ漫画、これもご自身が、
はい、全部一人で。
すごい才能ですよね。だからたまたまこれ水族館のこと書かれてますけど、これ何でもこれでいけちゃうなっていうぐらい。
本当ですか。
僕が編集者だったらもう次これでいきましょうかみたいな、
もうネタが、
もう集英社の方からなんかちょっとご提案来てるかもしれませんけど、いや、素晴らしいなと思って。そして南下の金さん、この水族館ラフなんですよね。
そうですね。
いや、皆さん、あの、これ僕もね、今まで水族館ぼーっと行ってたんですけど、こんなことになっていたとは。
あら、そうです、
知らないですよ。
ああ、そうか、そうですよね。もうなんか本当に非日常が日常みたいな感じなので。
ねえ、僕の尊敬する荒俣宏さんと対談されてましたけども、荒俣さんが、え、一般の方ってこんなにいろいろ変だってびっくりしてんのっておっしゃってましたけど、やっぱりびっくりしますよね。
そうなんです。荒俣先生はもうこの本に載ってるような、
あの、人なんでね、
日常
だった、うん、荒俣さんはね、
ようなんですけれども、うんうん、もう私からしたらもう本当にそれこそ妖怪みたいな人がいっぱい
荒俣さんなんか呼ばれてますよ。まあ、とにかくですね、この水族館飼育員のただならぬ裏側案内なんですけども、南下の金さんがご自身の現場経験をもとに、普段来館者には見えない水族館の裏側、飼育員の日常、魚やペンギンなどの生き物たちの意外な行動や個性をユーモアたっぷりに紹介されているということで、これ水族館ファンはもちろん、生き物に、ね、興味がある方ならもちろん、エッセイとか、なんか読み物として圧倒的に面白いですよね。
そうですね。水族館好きな方も手に取っていただけると思うんですけど、そうじゃない方にも読んでいただきたいなとは思ってます。
思ってますよね。今回2冊目、これどうですか。1冊目があれだけもうね、ブレイクして、どんな経緯で書かれようと思ったんですか。
これはですね、私が本当就職してから、生き物も面白いんですけど、とにかく同僚がおかしいと、うんうんいうのが本当に面白くて、でそれを形にしようとまでは当時は思ってなかったんですけれども、うんうん、水族館を辞めてから、そういえば昔こんなことがあったなって思い出しながら書いた本で、まあ、私の思い出話にもあるんですけれども、水族館のあるあるにもなっている、
あるあるになってるってことだよね。ということで、今夜はですね、水族館飼育員のただならぬ裏側案内、こちらを発売されました南下の金さんをお迎えして、本当にこのめくるめく水族館ワールドの面白いお話をたっぷり伺っていきます。この後どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ドリームハート。
それではね、最初に南下の金さんのプロフィールをご紹介します。南下の金さんは1983年長野県の生まれです。神戸大学大学院にて美術史学を専攻後、水族館の採用試験で物好きな館長に採用され、長年にわたり生き物の飼育を担当されました。現在は生き物を中心としたイラスト制作なども請け負っていらっしゃいます。ということで、美術史専攻だと普通はなんか美術館とか行くんじゃないかなとか思うんですが、
はい、
なんで水族館行かれたんですか。
私はもともとは美術館の学芸を目指してたんですけれども、はい、それもですね、あまり伝わっていない、知られていないことを、うん、 広く伝えるような仕事をしたいなと思ってまして、はい、でそれで美術史をやりながら学芸目指してたんですけれども、うんうん、まあなかなか狭きもんなんですよ。ですよね。うん、で試験に落ちまくってまして、うん、でその中でたまたま水族館の募集を見かけまして、水族館募集か、まあ、どうせ生物学やってないとダメだろうなと思ってたんですけど、書いてなかったんですね、そうやって条件が、うんうん、なんで私でもこれ応募できるじゃんとか思って応募したら、うん、通ってしまったという
ね。荒俣さんとの対談だったかな、次の年からなんかめっちゃ試験が生き物の知識が必要な感じになって、この年だから受かったみたいなことを
そうですね
おっしゃってましたが、
はい、なんでしょう、勘側としても、ええ、もう文系を雇ったらこうなるんだっていうのが分かったのか次の年からめちゃくちゃ専門的な問題出るようになっちゃいました
ね、はい、ただ僕ね、今回このなんかの金さんの2冊の本を拝読して、これ水族館業界にとっては本当本当にありがたいんじゃないんですかね。
そう思っていただければすごい嬉しいんですけれども、まあ、貢献できればなと思っては
いや本当に貢献なさってますし、最近もねいろいろ各水族館とかのイラストとかあとイベントとかで水族館業界全体のなんかちょっと代弁者みたいになられてますもんね。
そこまで大業な立場ではいたくないとは思ってるんですけれども、水族館の一側面を、ね、知られていない側面を文字通り広めていけたらなとは思っておりました。
はい、はい、本当にそういう意味で言ったらその年この、まあ、ちょっと物好きな館長さんが取ってくださったおかげで、南下の県さんにとっても水族館にとってもいいことになりましたね。
いやそうであれば、はい、嬉しいと思います
さてご著書なんですけども、まずこのなんか謎のこのキャラクターっていうか、これご本人なんですか、なんかちょっと丸い顔してる。
あ、丸顔が自分だと思って書いてます。
これは一冊目からこの人出てますけど、はい、どういう経緯でこのキャラクターが誕生したんですか。
なんでしょうね、難しいキャラクターだと続かないなと思いまして、うん、丸顔だったらすぐ描けるみたいな。
ただほら同僚の顔とかはすごい素敵に描かれてるじゃないですか
はい、たまにリアルな顔のね同僚とかも登場してるんですけれども、そういう時は本人の顔を思い出しながら描いてます。
そうなんですね。そしてもちろん様々な生き物の表情が本当によく捉えられてますよね。
ありがとうございます。
美術史を専攻されたってことなんですけど、どっかで絵を描くこともされてたんですか。
いやもうそれは独学でやってました。
美術史やってた時は何を専門とされてたんですか。は
い、博物画をやってましたね。正しく荒俣先生の
当時から博物画を専門されてたんですね。
はい、そうなんです。
そうか、僕見ててびっくりしたのは、まず我々来館者が知らないバックヤードが実はすごいことになってて、特に水回りの機器がすごいんですね、水族館でね。
そうなんですよ、もう配管だらけで立ったら頭ぶつけるみたいな感じなんで、テープが貼ってあります、頭ぶつけても大丈夫な
テープ、頭ぶつけても大丈夫なようにそしてこれも言われてみればと思ったんですけど、その生き物にとっては水の品質が何よりも命に関わるんで、
はい、
それ本当に気使うんですね。
そうですね、はい、毎朝水を海の近くにあったんですけれども、水族館が、うん、海から水を取ってくるときにその水質がどうなのかとか微生物がどのくらいいるのかみたいなことを調べて、でその水を使う使わないみたいなことを判断してました。
そして餌やり、これ我々来館者にとってはとても楽しみなんですけど、あれもなんかいろいろご苦労があるんですね。
そうなんですよ、餌も本当にそれぞれで、うん、形種類やり方も全然違うんですね。なのでそれに合わせて作ったり時間も合わせなきゃいけないので本当に大変だと思います。
そしてなんと水族館が閉館した後もお仕事が終わんないんですね。
そうなんです、もうむしろそこから本番みたいなところありまして、うんうん、お客さんが通る通路 もうその時だけは通れるので、
うん、
さーっと荷物を持って
たりとか普段は隠れてるんですか。
普段隠れてるのかな。はい、隠れてます。
あんまじゃあお客様と同じ動線行かないようにしてらっしゃる。
そういう感もありますね。
ということはもうお客さんいなくなったらバーンってそこへいらっしゃるんですね。
そう雲が出てくるみたいにさーっとみんな出てきます。
雲が出てくるみたいにね、皆さんこうやってお話伺ってても面白いと思うんですけど、今回お書きになりました水族館飼育員のただならぬ裏側案内、100倍面白いですこれすいません私の聞き方が本当に下手くそで
いや
あと僕ねこれ本当にすごいと思うのは情報の切り取り方と表現の仕方が素晴らしいですね。これだからものすごくねなんかの金さんの経験が凝縮されてると思うんですけど、すごく伝わってくるんですよね。
本当ですか。
だからよほどなんかやっぱり 賢いんだなとか表現がお上手なんだなと思うんですけど、これだからいろんなことがもう詰まってますもんね。
そうですね、確かにおっしゃる通り、もうめちゃくちゃ言いたいことあるんですけど、すごい絞って書いてますね。あの4コマも私面白くないとちょっとダメなんで絶対に面白くしたいと思うんですけれども、そのためにいろんなものを絞ったりとか。
だから絞り込んでるところがやっぱりいいんですよね。
ありがとうございます。
例えばこのある神話っていう4コマ漫画ですね、これマダイがいるんですけど、伝説では開館時に飼育員が釣ってきたと、
はい、
へー、もう30年前ですかって。まずここ30年前に入ったマダイがまだいるってことなの。
マダイは長生きするみたいです。
まずここでびっくりするじゃないですか。
そうですね、
これたった2コマなんですよ皆さん。たった2コマで開館時に飼育員が釣ってきたマダイがまだいて30年前で、であのクエも貫禄ありますね、やっぱり長生きなのかな、伝説では同じ人が釣って、その人こそ伝説なのではっていうのが4コマなんですけど、情報量めっちゃ多くて、クエ同じ人が釣ってきた。
そう、飼育員釣ってくるんですよよく、
うん、
でそれが結構元気に動いてることもあります。
うまく釣ってこないとダメなんですよね。
そうです、綺麗に釣ってこないとね。
綺麗に釣ってくるってどうやって釣るんですか。
いやもうそれはもうかかり具合だと思うので、やっぱ傷つけちゃうとやっぱダメ、
ね、ダメなんですよね。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は書籍水族館飼育員のただならぬ裏側案内を発売されました元水族館飼育員の南下の金さんをお迎えしてお話を伺っています。これ南下の金さんって略したら金さんでいいんですか。
はい、金でお願いします。
金さん、じゃあ金さんすみません、これ本当に我々もう当たり前のように見てるんですけど、実はお掃除が大変なんですね。
そうですね、もう掃除は毎日の日課でして、うん、もう本当お客様に綺麗に見ていただきたいのでしっかりやっていらっしゃると思います。
全然僕知らなかったんですけど、水を抜いて掃除されることもある。
はい、中くらいの水槽ですと、うん、水を抜かないとなかなか掃除難しい場合もありますので、
は
い、
その時生き物はどうするんですか。
避難してます。避難してたり、ちっちゃいやつはもうそのまま入れて、
あ、じゃあ下の方にいて水位が下がって、
は
い、
そうですです。
じゃあ大変な作業ですね。
そうですね、
それをだから閉館休館の時にされてるということで。
はい、そうです。
本当にありがとうございます。なんか他の水族館行ってもお掃除ちゃんとしてるかどうか気になるそうですね。
あ、そう、実はちょっと姑みたいな感じなんですけど、ええ、ここ取れてないなみたいな、苔がついてますねみたいなのは思っちゃうことありますけど、その分やっぱ飼育員さん苦労されてるんだなっていう気持ちもありながら見ています。
大学で美術史を専攻された立場からすると僕面白いなと思ったんですけど、その水槽のレイアウト、
はいはい、
これがやっぱりちょっと腕の見せ所、工
夫の。そうなんですよ。
どういうところに気使われるんですか皆さん。
レイアウトするときは、うん、もう本当自分が水槽の中に入ってやりますよね、
うんうん、
で、あ、これ完璧って思って外に出てみると全然ダメなんですよ。例えば石の配置、石がどこにあるか、
はい、
そのお客さん側から見たときに生き物が見やすいとか、うん、水槽をきれいに見える、そういう置き方があると思うんですけれども、うん、それがなかなか自分が水槽に入っちゃうと分かんないので、
うんうん、
これは本当にセンスだと思います。
それはあれですか、まあ、文系っていうかその教養が役に立ったりしたこともありましたか。
いやもう日本庭園みたいだなと思いました。
なるほど、
京都の日本庭園とか、なんかはいはい、はい、あらゆる角度から見ると、虎が一匹隠れてるみたいな、そういう感じだなってすごい思ってました。
この水族館飼育員のただならぬ裏側案内、いろんなサイン会とかイベントでも水族館のお話されてると思うんですけど、
はい、
夏は特にお子さんとかも来ていろいろ質問とか来たと思うんですけど、どんな反応でしたか皆さん。
そうですね、まず身内、
うん、
その元同僚からはもう本当にあるあるが詰まってる、
はい、うん、
すごい良かったというふうにおっしゃっていただいたり、はい、お子さんも想定してなかったんです。実は読者としてお子さんを想定してなくて、で振り仮名もあまり振ってなかったんですけれども、
うん、
はい、蓋を開けると本当にお子様が読んでくださっていて、もうすごく嬉しいですね。
今回ね、なんかの金さんの X によりますと、書釣りがかなり吸って、しかも重版かかったということで、
はい、ありが
とうございます。どうですか、これだけ売れてるってのは嬉しいですよね。
まあ、嬉しいとともにちょっと怖いこともありますね。
どんな反応が聞こえてきますか。
好意的なレビューとか拝読すると、うん、水族館こんなことしてたんだっていうのが分かって、水族館に行きたくなりましたという感想をいただいたこともあります。う
ん、これおそらく水族館で働きたいっていう人ってたくさん出てきますよね、これ。
だといいんですけどね。 水族館の職員になりたい人ってもともと多いと思うんですけど、うんまあ、なかなか実際働いてみると難しい職業でも、
大変なこともあると
、はい、うんうん、ありますので、この素晴らしい職業をもっと広めていきたいという考えはあります。
ね、日本はあの海に囲まれていて、海の生き物って本当大事ですし、今あの地球環境の変化なんかもやっぱ海の生き物見てると分かったりしますから、すごく大事な社会への窓だと思うんですが、
はい、
これどうですか、あのいろいろ抱えてますけども、水族館の現状とかこれをもうちょっと変えた方がいいみたいなところってあるんですか？
そうですね、おっしゃると日本は水族館大国でして、水族館の一人当たりの数がすごく多い、
うん、あ、そうなんですか、
みたいなんですけれども、うんうん、その分あの個性的な水族館がいっぱいあるんですね、うん、でその個性を伸ばしていっていただきたいなと個人的には思いますし、環境問題ですとか多様性についてももうどんどんどんどん水族館から発信していかなきゃいけない時代だと思いますので、うん、そういった役割も水族館さんが担っていただければと思ってます、
ね、本当に大切な役割を果たしてらっしゃると思うんですよね。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は書籍水族館飼育員のただならぬ裏側案内、こちらを発売されました元水族館飼育員の南下の金さんを迎えしてお話を伺ってきました。おそらく南下の金さんずっと活躍されるだろうな、とりあえず南下の金さんという作家さんのもう本当に初期作としてね、今回の水族館のめくめくワールド楽しんでいただけたらと思うんですが、こちらもですね、南下の金さんのご著書水族館飼育員のただならぬ裏側案内、こちらはですね集英社インターナショナルより発売されています。ご興味を持たれた方ぜひ手に取ってみてくださいね。これ本当に僕でも今まで水族館ぼーっと一番最近行ったのが京都水族館、
京都水族館ありますね、
うん、はいはい、ぼーっと見てましたんでこれがちょっと見方変わりますね。これ本当に皆さんこの一冊で水族館の見方が変わります。それぐらい素晴らしい本だと思います、
はい、
なんかの金さん、あのこのラジオ聞いて読むぞっていう人もいらっしゃると思うので、読者の方にメッセージをお願いできますでしょうか？
はい、すごく何も考えたくない時に読むのに適した本だと思いますんでさーっと楽しく読める本だと思います、
ね、確かに僕も寝っ転がって読んでてすごい楽しい気持ちになりましたね、はい、何なんだろうこの感じ、
水族館の生き物みたいな気持ちになったんで、
だから癒されたというか、確かにだからそういうヒーリングっていうか、なんかそういう本としてもなんかあるかもですね。
ちょっと新しい道ちょっと今考えました
ありがとうございます本当にこの素晴らしい本を書かれました南下の金さんには、来週もお越しいただきお話の続きを伺っていきます。来週もどうぞよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
ということで今夜は元水族館飼育員の南下の金さんをお迎えしました。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜は書籍水族館飼育員のただならぬ裏側案内、こちらを発売されました元水族館飼育員の南下の金さんをお迎えしてお話を伺ってきましたが、いかがでしたでしょうか？南下の金さんの本は本当に面白いです。我々ね、水族館好きで行くんだけど、あ、知らないことばっかりだったんだなーって、自分のね大好きな、そしてよく知ってると思っていたその場所について今まで知らないことを教わるって、これ本ってそういうもんなんだよね。自分の知らない世界を知ることができる、それが本というものなんで、読書体験ってこういうもんなんだなっていうね、そういう喜びを思い起こさせていただく本当に素敵な本です。南下の金さんのね、水族館に対する愛、そして物の見方、そういうことがね伝わってくる素晴らしいお話だったのではないかなと思います。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そして Spotify や Amazon Music など各種音声配信サービスではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。来週も南下の金さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、 お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。